こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日は久々にゲスト収録。
そうですね、最近私の中でポッドキャストも何度か名前をもう連呼してる方がやっと来ていただきました。
あ、そっか、名前だけ出しつつ呼んでなかったですよね。
そう、もう皆さんじらしてじらして、
あえてね、まあ、そんな中で今日のゲスト早速ご紹介させてください。本日のゲストは、はい、楠本統合戦略マネジメント代表取締役の白石博一さんにお越しいただいております。白石さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、
そうなんですよ。
どうですか、は
い、やっと来ていただいたっていうか、まあ嬉しいのと反面、ちょっと私自身も実は緊張してて。
なんでですか。
なんででしょうかね。やっぱなんかこう、
あんまり好きじゃない。
いやいや、そんなことないですよ。こうなんかこう、ちゃんと話盛り上げられるからみたいな。
まあそ
こ
はね、ですか、
遠藤さんに託すとして。
ええ。
で、連呼いただいてたんですか。
ポッドキャストでね、
ちょこちょこ名前を出てたんですけど、ね。
ありがたい。
ただ番組名もあまり言わないから、誰なんだろうみたいな。ということで、簡単にちょっとプロフィールだけご紹介させていただきますか。
はい。
白石博一さんはですね、人事領域を専門としながら、親族内承継や事業計画策定、財務診断、経営者の個人資産管理など、なんと30種類を超える多岐にわたるコンサルティング支援サービスを提供しております。会計事務所を基盤とする経験から、幅広い業種業界における経営支援に従事し、多くのクライアントから信頼を集める経営者修行向けの教育研修指導でもご活躍中です。ということでございます。白石さん、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんか今聞いてると恥ずかしくなりますけどね、今日は呼んでいただいてありがとうございます。
お二人のね、きっかけも含め、はい、私も含めてですけど、ご縁は、秋山先生、何でしたっけ？
最初に、経営者九州フォーラム。
グローバル経営者フォーラム。
あ、うん、
九州。
あれ
ね。そうだったですかね。
そう、お会いして、まあ、その後、面白い人いるなと思った中で、またある勉強会でも一緒にさせていただいて、それでこう、グループディスカッションとかして、いや、なんかこの人、淡々と喋るんだけど、言ってることが深くて、なんかすごいなみたいなところから、いろんな交流したり、してって、こう、仲良くなってったっていう体験ですね。
あれですよね。グループディスカッションは、その時、白石さんが経営者集まるグループディスカッションで、全体のファシリテーターで仕切られてたっていう感じなんですかね。
うん、そうですね。白石さんが全体を仕切ってて、私がそこで参加者として、話をしたというのが一番最初ですね。
そんな出会いの中で、白石さんですね、私今ですね、もうまだ15回目ぐらいの配信になるんですけども、うん、白石博一の有機体人事という番組でね、もうすでに配信もしておりますので、後で有機体人事って何みたいな話もしたいとは思ってますけども。
はい。
秋山先生、なんか話したいことありますか？
だから私がね、改めて白石さん面白いなと思ったのは、
その辺から行きましょうかね。
そうそうそうそう。ほら、私は人を見ちゃうじゃないですか、人間を見る癖があるっていうか。
うんうん。
まあ、一言で言うと、つかみどころがわからない。
それ、いい話なんですか？大丈夫ですか？
いい話で、私、いい話しかしないから。なんかこう、非常に話す内容がシンプルなんですよ。シンプルなのに、奥行きがある感じがして、なんかね、話が引き込まれていっちゃうんですよね。
おー、つかめないですね。
そうそう、つかめないんだけども、使ってる言葉は非常に優しいんですよ。
そうですか？結構厳しいですけどね。口も比較的悪めですし。
優しいってのはシンプルです。私はどっちかというと、ほら、物事をこねくり回しちゃうとかあるじゃないですか。
ああ、こねこね系ですからね。
こねこね系って言わないように。そう。それも含めて面白いなというところで、人として興味深かった。まあ、あとは、今実際に私のお客さんのところの、まあ、財務診断を白石さんの方にお願いして、で、私もその顧客と一緒に白石さんの財務診断を、まあ、話を聞いて、やっぱり物事の考え方に非常にこう、筋が通ってるんだけど、柔らかさ目があると、なんか非常に抽象的な言葉しかないんですけども、そういう意味ではめちゃめちゃあるんですよ。
一方で、白石さんとしては、ジョーさんの印象はいかがですか？
ですね、僕さっきのグループディスカッションって言葉出ましたけど、明確に覚えてて、名刺交換した時に、秋山城賢治って書いてあってですね、そんな名刺もらったの初めてで、城って、どうしたんですかみたいな。
何ですかじゃなくて、どうしたんですか、なんか起きたんですかと。
そしたら、 これですね、印象に残るんですよって言っていただいて、そこでもう早速勉強になりましたけど、なるほどってなって、まあそれからあの付き合いがあのいろいろ始まりましたけどね、今お褒めいただいて、あの非常にこう、こそばよい感じがしますけど、改めて感謝申し上げるとともに、僕はあの、秋山先生のなんというか、学ぶ姿勢に僕はあの、非常にあの勉強になっておりまして、なんと素直に率直に学ばれてるのかという、同じまあ勉強会をね、一緒に勉強させてもらってますけども、あの、いつもそういう目で秋山先生を見させていただいておると。なんか、そんなあの印象でございます。
なるほどですね。こねこねはするけれども、誠実に学ばれていると。
はい。
もう本当に脳みそに汗かきながらね、毎回同じ勉強してるんですけども。
まあ、そういったね、その勉強のお話もね、どこかでまた紹介していきたいなと思ったりしておりますけれども、はい、今日せっかく、あの、白石さんをお呼びしましたので、そろそろ、あの、有期待人事制度ってそもそも何よって話しないと、それを伝えるために番組始めたんで、わずか10分15分で話せる内容ではないんですが、簡単にまず、ちょっと頭出し、白石さんいかがですかね。
はい、ありがとうございます。また、あの、ぜひ、有期待人事制度聞いていただけたらと思うんですけども、これはもう世に言う人事評価制度ですね。あの、給料の決め方とか評価の仕方はいかにあるべきかというものに頭に有期待というのをつけたというだけじゃだけなんですけども、あの、それってどういうことかというと、まあ、有期待とつけたのは、その、それだけに意味がありまして、これはもう言ってみると簡単なんですけども、経営及び経営計画と評価、それから評価と給与、それから評価と教育、これらが関係しているという意味で有期待という言葉を使ってるんですけども、言ってしまえば当たり前のことなんですけども、こういう制度を有期待人事制度というふうに呼んでまして、この趣旨がですね、有期待人事制度の目指すところは何かというと、人の成長をですね、社長を含め幹部管理職、それから一般社員の全員の成長を目的とした人事評価制度を、まあ総合的に有期待人事制度というふうに私は呼んでおりまして、で、これをですね、まあ、過去からの比較で言うと、機械論人事制度とかいう言い方で比較を してますけども、その機械論と有期待人事制度で、まあ、どこが違うのかと、一言で言うとですね、機械論人事制度というのが、まあ、言い方悪くしたらすいませんね。社長が社員さんを自分の都合のいいように、機械の歯車のように動いてくれという制度が機械論人事制度だとすれば、有期待人事制度の下で、望まれる、そこから生まれる人々というのは、主体性ある当事者意識が発揮できる、全社的な、それから顧客のことを誰よりも思うと。そういう社員で満ち溢れた人間を輩出しようというのを目的とした人事制度が有期待人事制度という奥にある意図はそういったところに、あるかなというふうに思います。それと、もう一つ、最後にお話しさせていただくとすれば、ここで私がやりたいことは何かというとですね、今よく起こる労務問題ですね。まあ、労基署に駆け込んだとか、それから何とか腹で訴えられたとか、よくある話ですけども、これって、よくよく考えると、経営者と社員が2個対立的な構造で、まあ、組織論とか仕事が捉えられた結果、そういうふうな成り立ちが生まれているということで、利益が大事なのか、私が大事なのか、それから会社の経営が大事なのか、私の給料が大事なのか、これ2項を対立的に考えて生まれるのが、こういった、まあ対立関係なんですけども、本来同じ組織で存在する、これは同士であるべきだと思うんですね。2項が対立してなくて、2項が共存している価値を、相互の個性を発揮して、相互発揮して、価値を生み出す関係であるべきだというふうに思っておりまして、それをなんとかね、この人事評価制度というのをきっかけに、そういう関係が構築できて、組織全体が起爆力のあるような、そういう、こう、なんというか、新しい系統を言ってしまえば、そういう片付け方もできるんでしょうけども、そういったことを成し遂げたいなというのが、なんというか、まあ、これは私の理想かもしれませんけども、そういったところがございます。すいません、長く喋ります。
まさにね、この一言で喋れないことをギュッと詰め込んでお話しくださったので、主体性やら当事者意識だったり、顧客本位の話だったり、二項対立だったり、戦略だったりと、一個一個言い出したら、一個でね、何十分でも喋れそうな概念がガンガン出てきましたけども、 一つ分かりやすいのは 100% 納得のいく人事制度は世の中に存在するのかという問いに対して、絶対にこれに対してイエスって普通コンサルは言っちゃいけないと思うんですけど、怖くて、ここに対してありますということをね、明言して、実際に番組も配信したり支援をされているというのが白石さんでございますので、ぜひね、番組の方もチェックしていただきたいんですが、秋山先生、このあたりまずいかがですか？
いやいや、これがまさに皆さんに届けたい内容で、私自身がこう顧客の問題と向き合った時に必ずその労務問題とか人事問題が出てくるわけですよ。そうするとやっぱりこの問題を、解決というか解き明かすためには何が必要かというと、非常に矛盾点がいっぱい出てきちゃうんだけども、矛盾のベースなのって何かっていうと、今その白石さんが言ってくれたのは構造上のも矛盾がある、それをその矛盾として扱っちゃってるからこういろいろと起きちゃうんですね。で、これさっき白石さんが有機体人事と、もう一つは、機械的人事とおっしゃいましたっけ？
はい、機械論的人事制度ですか ね、はい、ね、
で私もね、今日白石さんを迎えされて自分でいろいろこう整理したんですよ。有機体人事的に、そう、確かにこれ他に何て言うかなって、私がちょっと出てきたのはね、設計型人事とかね、構造型人事みたいに、そもそも人事制度というものを何のために使っていたのかっていうのをもう一度考えなくちゃいけないなと思ったんですね。そうすると、さっき白石さんの方は、人事の目的が人の成長を目的としてるわけじゃないですか。でも世の中の評価制度は何で入れるんですかって言ったら、人の成長ですって言うんですよ。でそこで、あれ何が違うのかなと思うと、今の人事制度っていうのは、その人の成長が目的じゃなくて手段になってて、やはり会社の利益を上げていくために人の成長が必要だと言ってるのが多分今の人事制度で、白石さんがおっしゃってるのは、もうその人の成長自体が目的っていうふうに言ってるっていうふうに聞こえてくるんですが、この辺はそういう理解だと思います。
はい、ありがとうございます。この辺って何時間でも議論したいテーマを投げていただいたなと思うんですけど、会社の利益のために人の成長という言い方もできると思うんですけど、僕は同時成立というふうに考えておりまして、人が成長したら勝手に会社の利益は出ると。で、会社の利益を上げるためには人の成長というのも同時にその中には含まれてて、これがどちらが優位というふうに分離しないっていうことが大事なのかなというふうな。だから組織が大事、その人、その中の社員がどっちが大事ですかじゃなくて、どっちも大事だという考え方のもとで、いろんな制度設計やルールを考えていくということが必要かなというふうに思っています。
まさに概念の二項対立が起きますよね。じゃあ制度をっていうと、どうやって経営者、会社にとって都合のいい管理をしていこうかと思うんですけど、じゃあ教育どうするのっていうと、教育は教育でちゃんと育てなきゃいけないんだよ。この時点でもう矛盾しているものを、戦略、制度、教育のこの3つをちゃんと、さっき有機的に関係し合う、統合するっていう表現してましたかね。
はい。
まあなんかそんなことができるのっていうふうに思ってしまうのが多分、皆さんの疑問だと思うんで、ちょっとその回答はね、番組等々で、秋山先生も今後、ちょっとコラボでセミナーとかもね、していただけるようですのでね、そういったところを主催したいですよね。
そうですね。だから、今言ってたように、どうしても二項対立のものを常にその経営者の方って、このシーンではどっちを優位にするんだ、みたいなことでずっと悩んでるわけですよ。
確かに。
このケースでは利益を取らなくちゃ、このケースでは人の成長だ、みたいなことで、その判断を毎回しちゃってる。そうじゃなくて、もしそれが統合されてる、同時に進めることができるんであれば、全然なんていうのかな、経営の仕方が180度ぐらい変わっちゃうなってイメージがあるんですけどね。実際こう、消費者さんとかが、企業さんに入られていくときに、この辺の、受け手側の社長さんは、どういうふうにこの話を受け止めてることが多いんですか？
有機体人事制度っていうことですかね。う
ん
う
ん
う
ん、確かに、ぱっかり分かれそうですけどね。
うんうん、そうですね、分かれるんでしょうね。ただ今の時代割と昔少しの方が言われてて少数派だった意見で、今は大多数の意見だと思うんですけど、企業経営における最大の資産は人だよねっていうのは、今どの経営者の方もそれはそうだよっていうふうになるんじゃないかなと思うんですけども、
SDGs 的にそう言わなきゃいけない風潮もありますけどね
なるほどね。だからこの人っていうのが、誠に何というか、これが面白いという扱い方をするといけないと思うんですけども、一人一人にその無限の可能性が秘められているっていう前提のもとで、この制度設計と向き合うと ですね。このいかにその給料を決めるかだけに収まらず、やはり社員のなんていうか本気度を引き出すというかですね、なんかそういったところまで行き着くものになると、これこそがまあ社長の望んでいたことに結果なるというような、ちょっとあんまりまとまりのない話になりましたけど、そういう受け止めを聞いていただいて、そうだよねって言っていただける方は以前より増えたような気はしますけど、いかがでしょうか。
今の話を聞くとポッと出てくるのが、でもあまりにもその当事者意識で全力で無限の可能性を開くような人が育ちすぎると、今度は独立して辞めちゃうしなっていう、このブレーキとアクセルの話が出てくる感じはしますけど、うん、こういう問いに対してはどうなんですか。
これですね、まあ、我が社の話をしますと、先ほど遠藤さん言っていただいたように、会計事務所が母体っていうことで、まあ、会計事務所もね、入ってきて、独立して自分の一家、一国一地の主になるっていうのは、割と王道的な生き方でもあるんですけど、我々はですね、その人事制度の中に、独立性社員っていう、いろんなまあ雇用形態があるんですけども、それも設けておってですね、独立してするために入るというのも歓迎してるんですよ。で、もう全知全能をかけて全社員がそいつを支援するんですよね。で、ちゃんと独立するような力をつけて独立させるんですけども、で、その代わり給料7掛けねと、それだけ学んでるものを学んでるんだからっていうような、まあ、わかりやすい人はわかりやすい、制度なんですけども、で、その時に独立をしたら、そいつは関係なしの関係になるのかというと、そうならないんですよね。非常に深い協力関係が出来合って、なんか組織の内にいたのが外にいるようになるだけで、なんていうか、だからこそ発揮できる協力関係っていうのがまた生まれると。なんかそういったものが今までにない発想だと思うんですけども、そういうのすら歓迎するというか、ぐらいあっても今の状況に対応する経営っていうのはあってもいいんじゃないかなと思いますけども。
いや、いいですね。このあたりのね、じゃあそれってウィンウィンで外部契約する形と何が違うのみたいなところをね、突っ込みも出そうなんで、うん、そういった話もね、またゆっくりと議論していきたいですが、ちょっとそれは今日できないので、秋山先生、残り時間であっていかがでしょうかね。
いやいや、でも今みたいな話はやっぱりしていきたいんですよ。で、結局のところ、私たちはどっから分かってる。このままじゃダメだって。で、そのこのままじゃダメなの、このままっていうのはどこから根底変えなくちゃいけないっていうのがあって、やっぱり私この有機体人事っていうのは本当に根底から変えていけるようなポテンシャルがすごいあると思うんですよ。で、その時に今みたいにね、じゃあ独立とかしてたら、成長させたらどっか行っちゃうのは どうすればいいんですかっていうのの中に、実はこういう考え方がありますよとか、あとは先ほど組織は人がって言いましたけども、結構ね、いや、本音言うと社員よりもみんな AI、 優秀の AI の方がいいんだって人もいるわけですよ。言われたことをやってくれるし、24時間働いてくれるし、文句がないし、でも言ってるんだけども、本当に周りが機械だらけで人で仕事したいかっていうと、そうじゃないんですよね、みんな。でもそのうまく社員の方とこう関係性が築けないから、 AI がいいねって言ってるような気がするんですよ。だとすると、そもそも有機的に関わり合うってこと自体、私たちはまだまだ分かってないので、それをこう実践していくプロセスっていうのは、私今回のこの有機体人事ってものにめちゃめちゃ可能性を感じてるんですよね。
確かに生成 AI がね、どんどん発展して人の仕事が奪われるからこそ、人の仕事が残るとなると、その人の今関係性の話ですよね。人と人がどう関わっていくのが本当に理想なのかというところをテーマにしているのも有機体人事でもあるので、確かにそういう意味で言うと最先端な感じもしますね。
いや、めちゃめちゃ最先端と思いますよ。ですから、
これがすごいのがですよ、白石さんたちは20年間実際にもうやってきたので、ね、こう概念論じゃなくて実際の話ができるんでね、そういった話も楽しみですよね。
あれですよね、白石さん、私非常にその経歴が面白いなと思ったのは、今はもちろん経営者で社長さんなんですけども、こう社員さんの時間ももともすごい長くて、そこでも葛藤があって、なんかすごい社員さんの立場の気持ちもめちゃめちゃ分かってるし、経営者の方の立場も分かってるっていうのが、なんか見てて感じ取れるし、すごいそこって特殊な気がするんですよね。ご自身としてはそれどう思ってるんですか。
ありがとうございます。私の個性を発揮させていただくとしたらそういうところかなというふうにも思ってまして、社員の時代も長かったもんですから、まあ、もうそれを繰り返すことになるんですけども、非常によく共感できるっていうことが一つの個性で、私のやり方は、組織の中に人事委員会という、それこそ組織を作ってもらってですね、人事委員会を新人でも、こう、幹部でも、どんな方でもいいですよという形でウェルカムで収集して、みんなで考えていくんですけども、その時に、社員さんの悲痛な声とかですね、ここが評価されたいとかですね、私は私の給料だけを稼げればいいんですと、そのために私は人事委員会に入ってるんですけど、これに問題はありますかっていうような、割とこう厳しめの、なんていうか、挑発的な意見がね、出てくる時もあるんですけど、その言葉がね、非常に私はよく共感できるので、そのエネルギーとその経営のエネルギーをどうしたらこれ結合できるのかっていうところに挑戦させてもらってるっていうのは、なんか非常に価値のある、そして面白い仕事に携わられていただいてるなというふうに思います、
ね、だからそのコンサルの方ってこう会社に入ると組織にその社員の方の話来て、いや分かりますよって言ってるけども、なんかこう本当に自分がその経験をした上で分かってるって言ってるのか、まあ、その辺の違いって相手には分かってしまいますもんね、
まあ、あとはあれですよね、今の話で言うと具体の話で、ある社員さんが、私は自分の給料しか興味ないですって言ったものに対して、社長の目の前で白石さんが全力で共感したら、それ事件ですからね。お前共感してんじゃねえよってね。それをとどめるのがコンサルの仕事じゃないのかと。なりそうなところ、ならぬファシリテーションがね、また、技術も含めて。
それ、それ、共感しちゃうわけですよね、バッチリしちゃ
う。そうですね。
バチコーンとするんですよ。事件です、事件。
だって本当にわかるんですもんって。
まあ、みたいなね、人間らしいお話もありましたけれども、残念ながらですね、お時間来てしまいましたので、白石さんとは今後ね、いろいろコラボの話いっぱいあるでしょうから、またいろんなタイミングでご出演いただきたいなと思っておりますし、セミナー等々もまた発表しますので、お楽しみにしていてください。あと1月13日、2025年、緊急でやることになった公開収録にも、白石さんも駆けつけてくださることになりましたので、
ぜひ、
やる白石を会いたい方はそちらの方にもお越しいただけたらと。いうふうに思っております。詰め込みで終わりましたけれども、最後に秋山先生どうでしょうか。
いやー、正直もっといっぱい話をしたかった
ですね。
また来ていただきたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。
白石さん、一言最後にいかがでしょうか。
いや、お招きいただきましてありがとうございます。今日の対話だけでもですね、いろいろ勉強になりまして、またこれを糧にしたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
というわけで、白石浩和の有機対人事の方もぜひリスナーの皆様お聞きいただけたらと思います。ということで終わりましょう。秋山先生、白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。